アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2172回1月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマは情熱を燃やすです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年取る資格特集が続きます。第3弾は第3級陸上特殊無線技師です。こちらもドローンで使うかもしれない資格になります。ドローンは以上で終わりです。三浦です。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。僕も資格取るのちょっと興味があって、情報セキュリティ系の資格は取っとこうかなというふうに考えているので、今年はちょっとそれに情熱を燃やしてみようかなと思います。大江です。よろしくお願いします。
クランチにあった記事です。フォートナイトが iOS で復活、ただしアップストア経由ではないという記事が出ていました。フォートナイトが iOS に帰ってきたという書き出しの記事なんですが、去年うちはずっと軽装していたエピックゲームズとのお話をずっと思い出してみると、ちょっと驚きの話でした。ここでは三浦さんと大江先生に入っていただいてるんですが、クラウドゲーミングを通じてタッチコントロール版のフォートナイトをプレイできるようになりますという書かれてるんですが、先生、これはアップルのアップストアの部分を回避する方法をまた編み出してきたと考えていいですか？
これ編み出してきたわけではなくて、もともとこのやり方はありなんですよ。
はい。
アップルとしては、アップストアを使わない限り、ウェブ最初から制限入れてないので、
はい。
スッキリしてねっていう立場ですから。
じゃあ、それは今回の裁判運用より前からこういうことはできる可能性は？
そうそうそう。全然問題なかった、はい。ウェブゲームでやる分には問題ない。
ただ、ウェブゲームやるとレスポンス悪いんじゃないんですか？そういうことはないですかね。
そこをレスポンス悪くないようにしましょうというのが NVIDIA のやり方でしょ。あ、
そ
う
か。なるほど。
なるほどね。
そうか。NVIDIA を味方につければそういうことも可能というわけですね。
NVIDIA は GPU で重たそうなところを自前のところで頑張ってやりますからっていう形にしてるんでしょ、はい、確か。なので、これでうまいこと走るんであれば、フォートナイトとしては別に問題はないわけですよ。もちろん、NVIDIA 側がどれぐらいそれを頑張ってやってくれるのかとか、途中でサービス切れたらどうするのかとか、いろいろ考えはあるかもしれないけど、このやり方をしている限りは、自分のところを決済サービス使ってやる分には、Apple は文句言わないです。
記事最後の方に、エピックゲームズのティム・スイーニー CEO は、相変わらず Apple に対し反体制派の機種として、声を上げているため、たとえ両者が合意に達したとしても、すぐにフォートナイトの iOS アプリが復活するかどうかは不明だというふうに締めくくってまして、モバイルでフォートナイトを1時間以上プレイした場合はアップグレードをする必要に迫られるかもしれないという、ちょっとなんか不透明な考え方してるんですよね、途中のところ。
有料アカウントがいるからってことでしょ？
そういうことですか。はい。テクランチさんの書き方が。
まあ、ちょっとよくわかんないけどね。GeForce Now っていうサービスに関する有料アカウントをちゃんと作っとかないと、フォートナイトをプレイできないかもっていう。よりパワーのいるものをやりたいと思うと、有料にしてくれっていうのが、NVIDIA 側の立場なんでしょ？
はい。年の初めから、フォートナイトを iPhone で遊べなかった人がまた遊べる日が来るというお話でしたが。もうでもなんか、離れた人はほんま離れてしまってんちゃうかっていう気するんですよね。
そう思いますよ。だから、アンドロイドとか、スイッチでも動くわけだし。
はいはいはい。
いろんなとこ映ってると思いますけどね。
また、似たようなバトルライアル系今、たくさんあるんじゃないですか。
そうですよね。
そっちへ乗り換えた人もかなりいるんじゃないかなって思うんですけど。
エピックとしては広告媒体というか、巨大なアップストアという箱に入れないということについては、もっとオープンにしてもらいたいなということで、今後も争っていくんだとは思います。
エピックゲームズのバックグラウンドってテンセントですよね。
ああ、そうでしたよね。
確かこの間中国が9月以降新ゲームリリースもできないようにしてしまってて。
それは中国内での話。
中国内の話です。それからテンセントも中国以外のところでもっともっと利益上がるようなことをやろうとしていくでしょうね。決済の件でね、もともとエピックゲームズとアップルが揉めてたわけですが。 一例が出たということで、ギガ人にはこういう記事が出てました。ついにアップルがサードパーティーの決済手段の利用を iOS で許可。まずは韓国が第一号というもので、あれ裁判でサードパーティーの決済手段、外へリンクして案内するようにしなさいっていうのを言われてたんですけど、おい先生、これは韓国の法律ではそれが認められたから最初に韓国がこういうことをリリースが出たと。ということですね。
ということでしょうね。先週この話があったらしいですけど、はい、最後、大統領は署名しないと発行しないで、ね、その署名が行われたから発行することになって、まあ、そうなると、現地の法律には従わざるを得ないですから、
ええ、
もうそうでなかったら韓国でサービスやめるしかないわけですよね。
はいはいはい、まあ、まだそこまではしないでしょうけど。
どっちでもいいとは思うんですけど、
はい、
やめる方向は取らんかったっていうだけでしょ。
これ何のゲームっていうのを書いてないから、どっかデベロッパーさんがそういうのをしてますっていう発表しただけなんですかね。
そういうふうにしますっていうだけじゃないの？
そうなんですか。まだ具体的にこのタイトルがそうですとかいうのは書かれてないんでね。これからまたおいおい発表になるんでしょうね。韓国がこういうのあったというと次に続く国また出てくるでしょうね。
いや、これはね、法律の問題なんで。
はい。
韓国は議員立法でこれ確かだったと思うんで、
はい、
なんだけど、よそが例えば議員立法でこれをやって通るかどうかっていう問題がまずあるわけですよね。あるわけじゃないですか。
はいはいはい、
で、アメリカだとなかなか難しい。
ああ、今はね、揉めてる最中ですからね、それは。
アメリカはもともとアップル寄りの民主党が多いっていうのもあるし、
はいはい、
お
韓国、サムスンのお膝元なんで。
あ、そうそうそう。まあ、もちろんそれもあるわけですよ。日本はじゃあどうかって考えたら、
ええ、
日本もこういう手の法律が通るかどうかは微妙なところですよね、まだ。
そうなんですね。
そういうのはあんまりデジタル庁は関係ないんですね。
デジタル庁より公正取引委員会ですね。
ああ、そっちですか。
公正取引委員会でここまで言うかどうかっていうのは僕わかんない。
一遍アップルがね、ちょっと日本の主張を認めてくれたということで、取り下げたニュースもありましたけどね。
ありましたね。
はい。これが今後、そのまま取り下げのまま行くのかどうかというところでしょうかね。
この辺はどっちかというと、はい、春さんの意見を聞きたいところですよね。
春さん、聞こえます？
はい、はい。韓国は法律でアプリ内課金。
いや、そうそう。だから、そうなんだけど、日本とか、はい、まあ、アメリカは今、訴えて
る。とか。
日本だとどうなんだろうなっていう、はい、どれぐらい可能性があるやろうっていう。
日本は以前、少し前に公正取引委員会がアップルを調査して、そこでアップルがリーダーアプリに関しては外部リンクを認めると。アプリ内課金以外の決済方法を認めたんではなくて、外部サイトへのリンクを一箇所貼るのを認めるということをもって、公正取引委員会は調査終了したんですね。ということは、日本はそれをもって公正取引委員会がもう OK をしているので、現状はゲームに関するアプリ内課金の独占が改善されることはないですね。
ですか。
改善と言っていいのかあれですけども。
まあまあ、変わることはない
と、ね。変わることはない。だからもし日本でも変わらせようとすると、やはり法律の改正が現状は必要ということになると思います。はいはいはい。
どれぐらいその法律が通るのか、成立するかっていうふうになると。
難しいか、いや、ただ、結局消費者の方にどれだけ国が向くかというところですよね。
もっともっと大ごとにならんとなかなか、ね、国もやってくれないでしょうから。
例えば何かのガイドラインを作ろうとかそういう動きはおそらくないと思うので、現状そういう方向にはちょっといかないのかなという気はしてますけども。
ああいうバトルロイヤル系って課金がすごいんですかね。あっちも、
いや、もう知らない。やったことないも
ん。あんだけコマーシャルや広告ガンガン打てるっていうのは、やっぱりそんだけ見入りいいからなんやろうなと思うんですけど。
そうなんでしょうね。うん、
ね、あっちこっちでコマーシャルなりなんなり出てくるんで。もうちょっと分かりやすいように作ってくれへんかな。全然できへんねんけどって思ってやってみて、難しいなと思うんですけどね。はい。はい。そんな風にゲームの開発者の方たちは、さぞかし儲かってるんではないだろうかなって勝手に邪推するんですけども、エンガジェットにはこういう記事が出てました。アップル、アプリ開発者が得た累計収益は30兆円規模と発表。有料サブスク契約数は7億4500万以上という記事が出てました。すごいですね。アップルが1月10日に発表した数字ということなんですけども、アップストアでアプリ開発者が得た年間収益は過去最高に達したと言うんですね。
2021年中ってことですか。
その累計として書いてますね。2008年のアップストア開始から今までで累計で。
あ、累計か。は
い、1年で30兆円はすごすぎますよね、確かに。 230兆円突破しましたということです。
累計やとどのレンジがどうやったかって分かんないん
で、は
い、
あ、そうですね。それは、はいはい、逆にコロナでこの 2,3 年の方がすごい上がってたりするんじゃないですかね。
それはもちろんその可能性あるやろうけど、ね、具体的な数値が読めないんで、それだと
今年1月の時点でアップスターは175カ国に展開され、毎週6億人以上が利用しているという発表もありました、うん、アップストア経済圏なんていうアップルはそう言ってるんだそうですけども、これを三浦さんにはぜひともアプリで設けていただいて、
ね、一旦ちょっと今のドローンとか、はい、あとその今年は深層学習というかディープラーニングのところをちょっと勉強しようと思ってるので、今開発者の登録を止めてて、はいはいはい、今売ってないんですよね。今年は保留で、はい、来年ぐらいからまたディープラーニングを使った、はい、作れたらいいなとは思ってます、はい、再開までお待ちくださいって感じです。
なんか1年の間いろんなことがまた大きく変わりますよ。
何言ってん
勉強して思って買ってたやつが次見たらもう古くなってたとか、
うん、よくありますよね、そういう、ね、
前に覚えてます、うん、4年か5年前にユーデミーの iPhone iOS アプリ開発講座買ってずっと放置してたからって言って話あったでしょ、私。
ああ、ありましたね。
やってなかった、はい。メールで内容確認したら、ユーデミーいい会社ですね。まだ講座受けてなかったら、それずっと保留してね、はい、新しいバージョンに変えてくれてたんですよ。
おお、よかったじゃないですか。ほんまに。
だからまだ一回も講座やってないんやけど、今日現在ね、スイフトプレイグラウンドが受けられるんですよ。
おー、じゃあもう、
ユーデミー早めにいい会社とか思ってしまいました。
そうですね。そこで終わらないようにしていただきたい。
はい。はい。ということでね、また勉強せなあかんかななんて思ってました。アップルはどんどん儲かってるというお話が続いてます。そんな儲かってる頂点に立つ方はどれぐらいいただいてるかというお話も記事で出てました。iPhone マニアさんの記事で、アップルのティム・クック CEO の2021年度報酬は約114億円という記事でした。ドルで言うと約9870万ドルだそうです。これでも、丸々もらえる金額ですか？税金とかいろんな持っていかれるでしょ？ CEO やからどんな風に捉えるのか知らないですけど。警備上の理由からクック CEO のプライベートジェットを使用するように会社から言われてて、航空関連費用71万ドルとか警備費用63万ドルもこの中に含まれてるんだそうです。
なるほど。
あ、そうか、警備。ずっとあれですか、 SP とかじゃあ分からんようにいるんですかね。
そり
ゃ
いるやろ。
ねえ。国賓扱いですよね、そうなるとね。
いや、
すごい、
国賓はもっとすごいと思うけど。
そうですけどね。
舞台単位で人がつくと思うけど。
過去にはね、ビル・ゲイツさんがパイ投げられたっていう事件が海外であったんで、あれ以降いろんなどっかの大きい会社の CEO はみんなピリピリしてたんちゃうかななんて思ったりしますけど。なんか最後の方に最高財務責任者 CFO のルカ・マエストリ上級副社長などの複数の役員には昨年度報酬として2700万ドル約31億円程度が提供されてますという。
分かってる
ねこの間であの2000万円ぐらいボーナス上げてた話がねありましたし、
それでも引き抜かれちゃいますからね、はい、
分かってたことなんでしょ、分かってたことなんやけど。M1 のこの間 CPU 開発者の方がインテル行ったっていうのは、あれも、まあもともとフル製買えるようなところもあったのかもしれませんけど。
うん、行ったり来たりしてました。
M1 で2021年中は Mac はこれまでよりより一層たくさん私は売れたと思いますよ。
うん。
インテルもどこのお店もちょっと安くしたでしょ、あれ以降。
あ、そうなんですか。
ええー、やっぱり軒並み安くなったんですよ。中古なんか特にもうガクンと下がったんですよ、インテル。すいません、インテルの中古今使ってる人ごめんなさいね。私も忘れも使ってますけど。だから、台数としてはたくさん世の中出回ったんちゃうかなって思ったんですよ。そんな台数のお話もギガ人は出してました。世界の PC 出荷台数は前年比約 15% 増の3億4000万台超えで、2012年以降では年間出荷台数最多。アップルの市場シェアは 28.3% 増、エーサーの市場シェアは 21% 増という記事でしたが、アップルの市場も増えたけど、エーサーも結構伸ばしてるよというお話なんですね。記事では2021年第4四半期出荷台数という表が貼られてましてね、レノボ、HP、デル、アップルとこうありますが、でもこれで見たら、四半期のシェアだけで見たら、アップルはまだ数字負けてます？2021年第4四半期だけで見て、レノボは 23.7%、HP で 20.3%、デルが 18.7% で、その次がアップルの 8.5% ということになってますけどね。 なんでしょうね、やっぱり業務的に使ってる台数とかが Windows の方はまだまだ多いっていうことなんじゃないのかなって思うんですけど。
ないのかなじゃなくて、そうでしょ、
業務的ですよね。
いや、逆を返すと個人使用パーソナルユースでお家に持つパソコンは Mac が伸びていってんのかなって想像するんですけど、どうでしょうね、
はい、それはどっから推測できる
な、
私調べですすいません、すっごいローカルな数字を持って言いました、すいません。まあでも M1 で期待された出荷台数あるって別の記事も見ましたから、今年2022年もそこそこ Mac は売れるんじゃないかなと期待したいところですけどね、
うん、まあでも Windows 機能全体的な量から考えると、物量から考えるとやっぱり知れてるわけ
ですよ。まあそこはね、うん、まとめのグラフとかも出てましたけども、ノートパソコンの方がやっぱり堅調なんですかね。デスクトップの2倍から3倍ぐらい全体的に台数出てるみたいですね。もうだからデスクトップもサーバー用とかゲーミングの方ぐらいしかあんまり売れてないって聞くんで、やっぱりそうなのかなっていうふうにね思いますけどね。
そうなんですかね、家庭用 PC って言って、はい、電と1台デスクトップ置いてみんなで使うっていうのもしないでしょ、はい、
そうですね、マイマック、マイパソコンみたいな時代になってしまってますもんね。
なってしまうとやっぱりノートブックの方がとか、
うん、うん、そうですね。もともと1台のパソコンでユーザーアカウント切り替えて使えるのが便利やったのに、もうそのアカウント切り替えることもなくみんなそれぞれ持ってしまってるっていうのが状況って言えば状況ですかね。
うちも4人家族分アカウント作って、はい、待機はしてるんですけど、使ってるのは私しかいませんもん
ね。何それ。え、そうなんですか。
いるかな、このアカウントとか思いながら、はいはいはい、選択するだけめんどくさいんだけどとか思いながら使ってますけどね。
うん、それは何ですか、もうご家族全部パソコンお持ちなんですか。
いや、iPad で済んじゃう。
ああ、なるほどね。
iPad と iPhone で済んじゃうので、
はいはいはい、はい。
皆さん、皆さんって、なぜ敬語使ってるか。そうそう、他のメンバーじゃないな、他の家族はそのぐらいの、まあ、いわゆるその動画の視聴とかで済んじゃうんですよね。ちょっとした調べ物 もね、Google でちょちょこっと調べればそれでもう納得ってことだ
って納得、それで納得って、
うん、納得納得みたいな。
そうですか。ちょっとお話変わるんですけども、私先週記事見てまして、おっと気になったものがありまして、一つご紹介したいと思うんですが、ソフトウェアアンテナブログにあった記事で、オープンソース開発者が広く使用されている自分のライブラリーを改ざん、大量のプロジェクトに影響というお話がありまして、パッと聞いただけでは、みんなに使ってもらおうと思ってオープンソースでライブラリー充実させてきたのに、急にそれをおかしくして使えなくしてしまった人がいると。それはなんでかっていうと、どうもオープンソースで世界に貢献しているがために、なんか不具合を受けたらそのサポートを無償でさせられている開発者の方がいる、そういう状況をなんとかしたいということで、ご自身のライブラリーをそんなことにしてしまったんじゃないかということでした。大江先生にお伺いしますが、アパッチとかあの辺もそうなんですか。
アパッチとかオープンソースの基本的な考え方っていうのは、オープンでやるし、ソースは公開するけど、メンテナンスそのものはお金ちょうだいねっていう、
はいはいはい、
ことだったのに、今はどっちかというと、そこは企業がただ乗りしてないかいっていう。
はい。
で、しかも条件としては、大きな企業さんが使うときは、ちゃんとメンテナンス料払ってくださいねっていうふうになってても、そうしてくれないと。
はいはい。それは個人ユーザー仕様という前提で、みんな
が。まあ、基本的に個人ユーザーについては無料だけどっていうような言い方をしてたりとか、はい、大きなところができればドネーションしてねって言っててもドネーションしてくれない。
はいはいはい。
だから、ただ乗りだけして、開発者を支えようという企業がもうほぼないと。いう状況にすごく腹を立てたっていうことですよね。
あ、それは誰がどう聞いてもちょっとなんとかしたいと思う話ですよね。どっかの企業さんがマネジメントについてあげて、そうなるとオープンソースじゃなくなるんですか。普通に、そこの会社の商品みたいになっちゃうんですか。
例えば、マイクロソフトは今、Python のメインの開発者の人を雇ってるんですけど、
はいはい、
別に Python 自体はフリーのままで、
あ、そうですね。
露光してますから、はいはい、だからそういう余裕のある企業はそういうことするんですけど、余裕のないところで、まあそういうところ雇ってもらえなければそういう余裕ないままやってることになるし、
はい、
かといってそのライブラリー利益があるから、
はい、
みんな使って、ブチブチ文句ばっかり言ってくるしっていう。
そうそうそう。それはね、なんかやってられないですよね。
せめてムチムチ言ってもいいから、そこをその会社の開発者が一緒に直してくれるとか、そういうことをやってくれればいいと思うんですけど、せめてね、お金がないなら、
例えばね、
コースをかけますと人、うん、
ないし、まあ、奴隷処分してくれないっていうことで、まあ、腹立ったってことないでしょ。ただまあ、オープンソースのありようとしては、まあ、これ本番はよろしくないので、
はい。
それは GitHub のアカウント止められたりとかしてるわけ
だけど。そうなんですね。はいはい、マーク・スカイヤーさんという方だそうですけど。
これを機に作者をサポートしようと思う人がいてくれるといい、企業が現れるといいなと思いますけど。
この辺は似たようなんで、昔 Mac でもPDS っていうパブリックドメインソフトウェアの発想で、フリーウェア、シェアウェアっていう開発者を支えようという、いろいろ動きあったと、今でもあるのはあるんですけど、なんかそういうところと似たものを感じますね。
シェアウェアはね、金払いますから別にそれでいいんでしょうけど。
フリーウェアでもカンパをお待ちしてますみたいな感じで。
それはありますね。ね、まあ、それはドネーションウェアって言われるやつですけど。
ドネーションされなくて、途中で開発されなくなっちゃって困っちゃうんですよね。うん、ああ、みたいな。協力しとけばよかったみたいな時は。
まあ結構ありますよね、それ。
うん、オープンソースの姿勢として、誰かが開発ができなくなったら、他の方が名乗り上げて、後を継ぐのは全然 OK な話なんですよね。
あります、ね。ね、だそういうふうに継続されてるものももちろんあるわけですけど、
はい、後継いだ人がヘボい人やったら困りますよね。なんか、
そういうことももちろんあるわけ、ね、
もうちょっとやりはあるやろ、みたいな、みんなが見たら。
まあ、ヘボがあったりとか、はい、結局のところ途中で投げ出したりとかいうようなことがあるだろうし。
ね、それ困りますよね。そういうプログラムを作る人と、それを受け取る側の話で言うと、大井先生に教えていただきました。トゲッターにあった記事なんですけども、バグを許さない、完璧なリリースじゃないと許さない風潮をやめないと、日本はこれから厳しいのでは、ほんまこれ、バグるものによる、という記事って言いますか、まとめがありまして、なんでしょう、日本は結構完璧主義クライアントが多すぎるということですか。
まあね。
まあまあ、それは分からんことはないですけど。まあ、プログラムって特質から考えるとやっぱり難しいでしょ。絶対もう完璧ですっていうのは。
もちろんバグがあったら困るものはいっぱいあるわけで。
はい。
まあ、最近でも、みずほだっけ、はい、またやってましたよね、確か。
もうなんか、お家芸みたいになってきてないか、これって思いますけど。
お家芸ではいかんねえけど、もうなんとかしてよって思うんだけどね。まあ、それはもちろん致命的なバグとか、クリティカルなところいっぱいあるわけで、例えば原子力発電所をバグったらあかんやろし。
それはダメですよ。
ね、はい。手術に使われるようなシステムとか、医療系だとクリティカルなものが多いんで、やっぱり、
はいはいはい、
そこもバグがあったら困るから、十分テストせなあかんやろしとか、はい、いろいろあるでしょうけど、まあでも、バグったからって言って、それほど致命的でないものに対してまで完璧を求めるのは違うんじゃないっていうことですよね。だって、そこにはお金かかってないんですよね、結局。
クライアント側の払った料金の範疇ではないという。
うん、だから、バグを極力少なくて、99.9% ぐらいまでだったらバグ取りに行って、それなりにリーズナブルできるかもしれないんだけど、そっからの 0.1% 上げるっていうのは、とてつもなく指数的にコストが上がっていく、白物になってしまうので、普通の感覚ではとんでもなくお金かけるっていう気でないと、無理ですよね。
うん、
開発してると分かると思うんですよ。
どうですか、三浦さん、その辺は。
若かりし頃、会社で本当にバリバリとプログラミングを書いてましたが、書く側としても世界最高性能かつバグのないものじゃないと出せないっていう会社の中での雰囲気なんですよね。で、バグ出したらなんじゃこりゃーみたいな感じで怒られるような時もありますし、なおかつ完璧だなと思って出したものでも、やっぱり大井先生の言われるように、ちょっとした仕様以外のところじゃないのっていうところで若干バグに見えるものをお客さんが指摘して金返せとか。
え、そんなんあるんですか。
うん、ちょっとした昔ですよ、20年前ぐらいですけど、はい、今も若干その風潮は残ってると思うんですが、やっぱり作ったものは作ったあなたたちの会社に責任あるよねみたいなトーンで直させると。で、その直させる費用は払わないでいいよねみたいなトーンのところが多かったんですよね。そうすると作ってる方は疲弊もするし、お金は来ないし、
そうそうそう、
どうにもなんないんですよね、
うんうん、
っていうのがあるし、今は契約でそこをなるべくフェーズごとに契約取って、設計フェーズでは OK だったらお金、このぐらいのお金もらいます。で、次のフェーズ行ってテストフェーズまで行ったら OK もらいますっていうふうに分けてお金をもらう仕組みで、全体でダメだから全部払わないっていうのは避けるようにはしてますけどね。日本にはバグについて許容範囲が狭いかなと思います。
そうですよね、まあ、実際バグなのかどうかよく分からないところでもここを直してよとか言うんですけど、はい、ただで直してみたいなことを平気で言ってくるクライアントはたくさんいるわけですよね、
はい、
今最終研修を受けてそれで OK 出したらもうそこから以降はお金別に取りますっていうのは基本契約なんで、そこから先に見つかったことに関しては開発会社は責任取らなくていい、うん、いいわけなんですけど、多分そうなってくるのは当たり前のことで、プログラムあまりにも複雑なので、はい、はっきり言って 100% バグを取るのは絶対不可能、
うん、だと思いますよ。
なわけです、そうで、昔はソフトウェアさんの立場ってすごい弱かったので、はい、次はずっと残ってるんで、結局は。
なんでしょうね、発注する側がどこまでも上に立つが、対等じゃないっていう感覚。
今でも、ね、だからそう下請けっていう感じになってるから、どうもそうなっちゃうんやけど。うん、
逆に言うと、そういうのを法律で縛るって言ったらおかしいですけど、はい、払ってもらうために分割して契約するっていう手法が生まれたとも言えるかなと思います。そうそうそう、いやいや、本当
そう
ですよ。
分割っていうのはどういうふうに分けるんですか？
各フェーズ、その開発のフェーズであるじゃないですか、設計フェーズとか。
はいはいはい、はい、
うん、それでプログラムして、単体テストやって、そこでもらうとか、次統合テストやってお金もらうとか、はい、最後納品、最終納品でお金もらうみたいな。
うん、
マニュアルも含めて納品した時のこのぐらいをくださいっていうふうに、フェーズごとに契約を取るんですよね。
はい、うん、もう今はそれがスタンダードなんです？
スタンダードじゃないでしょうか。
スタンダードだと思いますで、そうしないと守れないんだもん。だって自分の会社
は。そうでしょうね。でもね、大先生、もう一つ記事ご紹介いただいて、こういうふうにね、プログラムを作るのがあまり難しいと。そんなんやったら、プログラム自体もうちょっと柔らかく、柔らかくてほんまソフトウェア、そういうことじゃなくて、誰が書いても、うまいこと作れるようなもんが出るんちゃうかなっていうような感じの、感じって言いました。記事をご紹介いただきました。キータにあった記事で、新言語、タイポスクリプトを作った、という記事でしたが、これはタイプスクリプトじゃないんですね。タイポスクリプトなんですね。
あ、そうです。タイポという、はい、まあ要するに綴りミスですよね。
はいはいはい。
なるほど。
タイポスクリプトとは何か、まずはこちらのコードをご覧くださいって私こう見てましたら、なんか書き間違いみたいなコードのメモリの中の名前が次の行いったら綴り間違って書かれたように見えるんですけど。
はいはいはい。
カウントって書かれてるのが count がなぜか次の行では caunt になってしまってる。これでも動くんですか？
動きます。だそれを、はい、その二つを同じものとみなすっていう仕組みが入ってる。
はい。それは何でしょう、プログラム自体がそういう解釈をしてくれるんですね。
あ、そうです。
編
集距離っていう言葉わかる？
編集距離。あ、ここの中の記事にも出てますけど、レーベンシュタイン距離ってここでは書かれてます。
あ、まあまあ、そう、同じ意味だと思いますけど、要するに、ある文字列からある文字列に至るまでに、どんだけの手間かかるかっていうのがその距離っていうか、編集距離っていう考え方なんですけど、
はいはい、
それがある一定範囲内のやつは全部同じだと思うっていう。
ちょっとぐらい間違っても意味わかるやんっていうあの感じですね。
そうです。だから一文字抜けてるのは距離1だし、一、
はい、
文字間違えてるのも距離1だしっていうのは、距離が2とか3とかぐらいだったら、単なる綴りミスだと思いましょうよっていう考え方ですね。
名前の近い変数名とか付けられないですね、そうなったら。
ああ、そうですね。
付けたらどっちやってもって言われそうで、当たらないもの同士で名前付けていかないといけないですね。タイポスクリプトは以下の手順で作りましたと書いてらっしゃるんですけど、そんなインタープリターって個人の方ちょっと考えて作れるものなんですか？
あ、作れると思いますよ。
あ、そうなんですか。
へー、はい、私学生演習でやらせてますもん。
あ、そうなんです
か。すごい。
すごいですね。で、まあそのインタープリター作る中に、さっきの編集距離による補正を組み込むっていう。
そうそう、要するにそれを入れるだけなんで、実質的には。
例えば、その一文字足りないとかいうのは比較でなんとなくわかる気はしますけど、ここでも図で京都から教師とか東京都とかなっても言葉に似てるから判断つくっていう図があるんですけど、
はい。
もっと複雑なのあるじゃないですか。近い言葉やけど違うみたいな。そんな判定をどうやるんですか？いっぱい例入れ
て。そんな判定っていうのは例言ってくれないとわかんないよ、そんな。
ソラリゼーションとソーシャライゼーションが似てるっていうのは、それどう判断すればい
いんですか？いや、だから同じやん。だって、その二つを比べたときに何文字で行きつけるかっていう、そこだけやんか。何文字で変更で行きつけますか？
ああ、そこに変化していって。
そう。
でもまあ5文字ぐらいまでやったら OK なんですか？ここで見てると。
そうか言ったわけ。
4文字の単語なら1文字までミスって OK です。5文字間違っても OK なので。
そうそう。だから長さによってそこを変えてるんですよね。
ああ、長い綴りやったら5文字ぐらいでも OK。
そう。だから今言ったようなやつやったらいける可能性もある。今のエディターも割と編集距離を切りしてるエディターいくつか入ってて、そういうプラグインが入ってて、似たような単語があった時に、これもしかして同じ意味で使ってないっていうようなことを言ってきたりするのはありますよ。
神戸の太郎さんからコメントいただいてます。山村さん、コメンテーターの皆さん、本年も楽しい放送をよろしくお願いします。初売り報告です。エアタグ4つセットだけ購入しました。というのも30日に友達から iMac いるか MacBook Air に買い替えてからもらってくれという連絡がありました。いるいるとすぐに回答し、1時間後に iMac 2017 21.5 インチを譲ってもらいました。もともと iPad Pro を購入したかった理由は、実家滞在時に大きな画面でのネット閲覧環境が欲しかったためでした。4年前の機種ですが、特別重い作業をするわけでもないので、前回投稿した12月28日の時点では iPad Pro を買う気満々で投稿したんですが、結局それは購入を見送りました。 AirTag だけでも購入しておいてよかった。山村さんにボコられるとこでした。皆さん、 AirTag はケースとかキーホルダーとかどのようなものを使用されているのか教えてください。いろいろ探すのですが、良さげなものが見つかりません。よろしくお願いします。通信家電修理業をしている立場から、エコキュート情報が一番気になっています、と神戸の太郎さんからコメントいただいてました。神戸の太郎さん、またコメントいただきましてありがとうございます。先週についてね、まだいただいてるんですけども、エアタグ結局初売りというか初買いですよね、どっちかっていうとね。まあお店にしては初売りやけど、買う側からすると初買いですわね。エアタグ4つセットだけ購入しましたっていうんですけど、お友達から iMac いるかと言ってもらってくれという、なかなかいいお友達じゃないですか。
そうですね。
私にもご紹介いただけないでしょうか。来月また iMac いるかってその人から電話が、どんな人やねん。ないですかね。
いいですね。
1時間後に iMac が届きますよ。
1時間以内に到着できるとこに住んでる人からもらったってこと？そうなると。
うん、それで車があったんだったら、まあまあの距離でも1時間で来れるかもし
れない
。
静岡から持ってきたかもしれない。それは無理かな。
それは無理だね。
神戸まで静岡から。それはちょっとありえへんと思いますけど。
神戸の太郎さんとお友達が同時に車で出発して、落ち合ってたりする可能性も。
まあ、なかなかないよ、
ね。算数の問題みたいな時に。
あ。まあ大きい画面で本当はネットを使いたかったから、まあ iPad Pro を買うつもりやったけど、iMac はあればもうそれでいいよということ。私も今 iMac20 これは24インチ ね, ねそう、あのもし21言うとかって、24インチ慣れると他の見たら小さく思うようになりますね。うん、ちょうど24インチで私の肩幅よりちょっと大きいぐらいなんですよね。何の基準や。だからなんか自分と前向き合った時、ちょうど自分の大きさ的な雰囲気感じるんですよ、うんうんうん、今はね。だからかもしれないですけど、まあそういうことで AirTag 購入しておいてよかった。山村さんにボコられるどこでしたということでね。あれ、私がボコろって言ったんで、ボコりに行ってくださいって誰かに言ったんですよ。確かに。ちゃいましたっけ。
あ、そうでしたっけ。
ちゃうかな。
恐れられてんのかなって、リスナーさんに。
そんなことはないです。そもそも、アップル製品買われへんから、可愛いやつはボコりに行くって、そんな横暴なキャラじゃないですけどね。中学生ぐらいの時はそんな感じのノリが会話で通用しましたよね。何々先導しばくぞみたいな話を、ね、こういう子がいましたけど、うん、皆さん、エアタグはケースがキーホルダーどんなようなものっていうことで、
うんうん、
みんなどんなケースですか問題。
私はアマゾンで買った安い、なんていうか、シリコン製の紐がついたようなケースを使ってますね、
はい、透明のちょっと柔らかい感じのやつ。
いや、透明じゃないんですけど、黒で、
黒で
中にはめ込んで使うようなタイプですね。
私もアマゾンでなんか一個400円ぐらいのやつ、安い合成比較ミシンで塗ったようなやつに入れてますけどね。一応キーホルダーみたいになってるからぶら下げれるようにはなってますけど、
私はもともとは何も入れずにバッグとかに入れてたんですけど、この番組でも話したんですが、カバンの奥の中にいると他の機器との干渉とかで iPhone との連携みたいなところで反応が遅れる動作をしてたことがあるので、iPad とかあるようなところに行っちゃってるので、外に出にくいかなと思って、改めて犬型のシリコンケースみたいなものを、ちょっと薄っぺらい感じで、よくあるエアタグを入れるようなやつなんだけど、ちょっとだけ形が犬みたいな形になってるだけで、お腹に当たるところがエアタグみたいな感じにな
る。お腹刺してよしよしよしして、こうして。
一つは自分のカバンつけて、一つは自分の犬につけました。
ああ、
はい、推奨はしません。私はでもそうしたかったので、そうしてみました。
今ここでハルさんがいないので、ハルさんの代わりにエルメスのケースも確かあったはずですというふうにお勧めをしておきます。
はいはいはい。
ハルさん確か買ってましたよね、エルメスのケース。
買ってますよ、買ってます。ええ、
いいお値段するというか、うん、あの、エアタグ本体より確か高いですよね、あれ。
うん、高いですね。通信家電修理業をしている立場からということ。でも、エコキュート情報が気になってますということは、エコキュート自身は修理されてないのかもしれませんね。
うん、ですね。そうだと思います。修理魂というか、そのクラフト魂というか、
はい、
技術者の魂がうずくんでしょうね。直したいみたいなね。
その上で神戸太郎さん、はい、またコメントをいただき本当ありがとうございました。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの幸運の巡り合わせ。売り切れで諦めかけた新型 iPhone の希望色がたまたま入ったお店で買えたとか、同じ Apple Watch のバンドをしていた縁で結婚したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットの定例会は新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年1月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月20日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。